ようこそ、ゆとのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は栄養のお話で、果物を食べても太らない理由ということをお話ししていこうと思います。結構ダイエット指導をしているとよく質問される果物の果糖っていうところが引っかかる方多いんですよね。なんでそうなったかはわからないんですけど、果物を食べると太るっていうイメージを持たれている方が結構多くて、テレビの影響なんですかね。まあ、ちょっとこれはですね、物申したいと思って今日はそのテーマなんですけども、結論から言うと果物では基本的には太りません。もちろん食べ過ぎて摂取カロリーオーバーになったら太りますが、ほとんどの場合はダイエットが成功するサポートになります。そうなのっていうふうに思った方はですね、ぜひ最後まで聞いてもらえたらなと思うんですけども、じゃあ果物ですね。まず果物って、どういうものかっていうことでお話ししていくと、果物は栄養素がやっぱり豊富なんですね。例えばビタミン C、 これは抗酸化作用があって体内の細胞の酸化を防いでくれたりとか、あとコラーゲンを生み出すための必須成分になったりします。肌の状態が気になる方は積極的に摂ることをお勧めしたいですし、あとはちょっと免疫力が下がっていて、風邪をひきやすいなっていう時とかも、そのビタミン C をしっかりと取ってあげるといいかなと思います。あとはベータカロテン、これはですね、体内でビタミン A に変換されて皮膚や粘膜の健康を維持したり、光刺激反応に重要な役割を、したりとか、さまざまな細胞の増殖や分化に寄与しています。抗酸化作用もすごく高いので、やっぱりその老化、抗老化って言ったらちょっとね、行き過ぎなんですけども、やっぱり酸化を防ぐ、体の老化を防ぐということでもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。あとは葉酸、赤血球を作るので造血のビタミンなんていうふうに言われたりしますけども、女性には特に重要ですね。月経があってやっぱりその経血で血が流れていきますから、葉酸、鉄分もそうなんですけども、葉酸とか、あとはもちろんその体に充足させてほしい栄養素として亜鉛とかマグネシウムとかもあったりしますが、実はその葉酸とあとマグネシウムもこの果物にはたくさん入ったりしているんですね。マグネシウムは、筋肉の弛緩作用もありますし、補酵素といって、代謝をサポートする役割もあるんですね。酵素というものがありますけども、その酵素のそのサポートをするものが補酵素、これがですねマグネシウムになったりします。カルシウムとともに神経伝達とかにも関与していて、神経を安定させる働きもあるんですね。はい、マグネシウム必須です。あとは塩分過多の方にはすごくおすすめなのがカリウムになります。このカリウムは塩分の排出を促す作用があるので、これも果物の中にしっかりね入っていたりします。あとはですね、食物繊維とかビタミン B 群、現代人に不足している栄養素が豊富に含まれているんですね、果物は。これらの栄養素が体に取り込まれて代謝機能が高まりますし、その果物の食物繊維を摂ることによって、腸内環境が良くなったりとか、あとは血糖をコントロールできたり、満腹中枢をコントロールして、その食べ過ぎなくてもいい状態になったりとかになるんですね。だから果物はとってもいいんですが、この果物はなぜ太るのかというふうに言われると、やっぱりですね、何でしょうね、そのテレビの影響なのか、果糖が太りやすいっていうふうになんか言われます。でもそれはですね、実は精製された果糖、精製糖を取った場合なんですね。精製された糖っていうのは砂糖とか異性果糖っていうのを指します。よくミネラル、スポーツドリンクとかかな、ジュースとかにも、ブドウ糖、液糖、果糖とかですね、なんかそういう名前が結構あったりするんですよね。そういうのが果糖になってくるわけなんですが、意外とその果糖の量ってめちゃくちゃ多いんですよ、飲み物なのに。はい、果物より全然多いです。食物繊維、ミネラル、ビタミンがそのジュースにはほぼないので、代謝機能が低下してその脂肪に変換されやすくなっちゃうんですね。はい、果物には食物繊維があるっていうふうにお伝えしましたけども、ゆっくり吸収されていきますし、ミネビタがちゃんと入っているので代謝機能が高まるんです。そして果物には水分が多く含まれていて、果糖が大量に入っているわけではないので、 大量にその果物を食べない限り脂肪に蓄積されるってことはそんなにないんですね。結構ですね、その GI 値を見て判断される方が多いんですけども、 GI 値はブドウ糖の値が100になるようにその果物を本当に食べる量を計算してないんですね。全部 の, その糖質炭水化物量を取る 食べるところの炭水化物量を 50g に設定して、その血糖値の上がり方を見ているものが GI 値になります。あれはですね、もちろん 50g 食べればそのぐらいの血糖値の上がり方になるので、大量に食べればそうなるんですが、例えばイチゴを 50g 食べるってなかなかしんどいですし、バナナとかももちろんそうですし、意外とですね、その果物に関しては食べる部分だけを考えるとそんなに多くはないので、基本的に GL 値、グリセミックロード指数、グリセミックロード指数っていうものですね、血糖、その食べる量をちゃんと考慮した値があるんですね、 GL 値。ネットで調べてもらうとあると思うんですけども、その GL 値で見ると全然果物に関しては低 GL 値、つまり血糖があんまり上がりにくいですよということが言われます。なので、その果物を食べたとしてもやっぱり太りにくい、太らないですし、もちろん大量に食べればその分だけ血糖は上がって、蓄積 肝グリコーゲンですね、肝臓にたまる糖質が増えてくるので太るんですけども、やっぱりその一定量、普通の量を食べるんだったら全然問題なくいいですし、ダイエットにもすごくおすすめです。間食とかにもですね、その果物を食べてあげるとすごく血糖値も安定しますからおすすめなんですね。はい、だからダイエットを成功させたいとか、血糖値が安定しなくて、血糖値スパイクが起こってますとか、なんか甲状腺機能が低下してます、肝機能が低下してます、腎機能が低下してます、そんな方にもですね、果物っていうのはぜひぜひ食べてほしいなと思います。はい、以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。